能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小杉圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、ちょっと質問が届いておりまして、ちょっと
その
、はい、質問をちょっと取り上げてみたいと思います、はいはい、30代女性の方からの質問です。文幸先生、いつも楽しい番組をありがとうございます。最近悩んでいることがありまして、思い切ってご相談のメールをいたしました。努力をしないといけないと分かっているのに頑張れないとき、そのようなときはどうしたらよいでしょうか。先生はあまりそのようなことはないかもしれませんが、アドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします、とのことです。ちょっとどういったことで悩んでいて努力しないといけないということまではちょっとないんですけれど、
はい、
努力しないといけないのが分かっているけれど頑張れないときどうしたらよいかという。
なるほど。いや、全然ありますよね。普通に
私もそんなことばっかです。
よくありますよね。
よくあります。普遍的に
そうですね。僕の最近の流行りの言葉で言うと冬眠ですかね。冬眠、
熊みたいな
そうですそうです、はい、やっぱり寝る
大事なことだと思います。
大体、はい、ですね、思い悩んだ時に僕の感覚で言うと休むっていうか寝る、そうするとリフレッシュされてリセットされて新たな発想が浮かんできたりするんですよね。だから本当に睡眠って結構大事だなと思ってて、もともと僕すごいよく寝る人なんですけど、で実は最近家内と話してて、なんせ暮れの文の会1月20日の暮れ派、その後それなりにこう疲れが引きずりつつ、月日を過ごしてるわけなんですけど、本当に1月2月と、もう普段の僕以上に暇さえあれば寝てたんですよね。もう遊ぶって言ってももうなんかね、今僕らの職業やってると何をして遊びましたっていうもんでもないので、
はい、
ともかくこうリセットさせてリフレッシュさせて、稽古でも舞台でもその仕事自体がフレッシュな状態で臨めれば充実感感じたり楽しめるっていうことになりやすいわけなんですね。で逆に疲労困憊な状態とか心身とも疲れてると、やっぱりなかなかそういうのもしんどかったなとか疲れたなっていう結果になってしまう場合が多くて、だからこうその心身の中の特に心の部分にもなってくるんでしょうけど、そのいい睡眠をとるっていうのはすごい大事だと思ってて、で、そういう面でこうもう1月2月は冬眠だなとよく家内に言ってる次第なんですよね。
なるほど。
すごい、小菅さんめっちゃリアクションに困ってますね。
そうだなと思いながらどうしようって思うところはありまして、そうですね、分かるんです。そうなんです、私自身もそうだと思うんですけれど、そうなんですよね。実際そうなん、寝たら起きて気持ち切り替わりますよね、
は
い、
そう、
なんでこんなことで悩んでたんだろうっていうのがある日突然目が覚めたら対処してることはあるんですね。
はい、
そのいつその気づきがある、その日がいつ来るかわからないんでしょうね。
そうですね、
はいはい、ある日突然ハッとなんで自分こんなことで悩んでたんだろうっていうのがある日気づきが
あ
って、
ね、
それは一体何なんでしょうね。でも
やっぱりだから人間こうリセットっていうか忘れるっていうか、 それが多分すごく大事だし、病は気からっていう言葉もあるようにですね、 やっぱりこう心身がフレッシュな状態だったら、こう能力のかなりのものを発揮できると思うんですよ。だからこれ真面目な、ちょっと真面目というか、先ほどのも別にふざけたわけじゃないんですけど、
はい、
さらに真面目に言うと、まあ病気して、まあ、今4年数ヶ月経ちますが、病気してね、それからまた少し経ってからかな、だからこの3年ぐらい僕は実はすごい実践していることがありましてね。でそれは何かっていうと、どうしてもやらなきゃいけない雑務とか覚え物とか稽古とかあるとするじゃないですか。で、もともと僕はもうすごい夜行性なもんで、高校生の時からもうそういうの全部夜やってたんですね。でもう本当朝刊来るまで起きてるのは当たり前みたいな世界の生活をしてて、でそれはもう病気するまでもやっぱ同じような感じで、夜中はずっとパソコンに向かっていろいろ雑務したりっていうことが多かったんですけど、その病気から復活してしばらくしていろいろちょっと思うとこあって、やっぱりね、夜は寝た方がいいんじゃないかと。でともかく眠くなったら頑張んないですぐ寝る、その代わり早起きするっていうことにして、やんなきゃいけないことがあるときは、絶対やんなきゃいけないことがあるときは、もうともかくもう頭が働かないとか疲れたとか思った瞬間にもうよし、もう30分以内に寝ようっつって寝る支度をして、その代わりこうあとこの時間があれば済むだろうっていう時間を考慮に入れて、例えば2時間かかることがあって8時に出なきゃいけないんだったら5時半とか6時とかに起きて朝やるんですね。でそうすると結構できるんですよね。
すごくその、はい、思い当たる節がありまして、
はい、
睡眠って言いますけれど、じゃあ6時間寝たらいいとか、はい、4時間が8時間があって、その時間だけじゃなくて夜暗い時に寝るって心の精神衛生上大事なことですね。やっぱり
なんかね、なんかで聞いたことあるんですよ、その人間の細胞が なんだかこう、回復するですか、なんか、育つですか、はい、なんかよく分かりませんけど、はいはい、それは11時から深夜2時だとかね、なんかその3時間は絶対寝てる方がいいとかね。でこれじゃあ外国行ったらどうなるのかなとか、よく僕もそういうのはよく分かんないんですけど、飛行機の中だったらどうなるのかなとか、確かに
そうですね、
でそういうのはちょっとよく分かんないんですけど、なんかそういうのあって、だから前だったら例えばですよ、じゃあ夜中夜11時から、ともかく翌日の8時まで9時間ありますと。でこの9時間の中で睡眠と仕事をしなきゃいけない、3時間仕事がかかりますっつったら、前だったら絶対11時から2時まで仕事をして、それから寝て8時に起きたと思うんですよ。で最近はもう11時なら11時に寝ちゃって、その代わり5時に起きて5時から8時まで仕事するとか、そうすると本当効率いいし、
あります、
意外と1日元気に過ごせるし、結構いいんですよね。
そのちょっと怠惰な時期とかに昼近くまで寝ちゃってた日があったりするわけですよ、はい、もうそうするとなんか損した気持ちになりますよね。やっぱそのもう一日が短く感じてしまうというのもありますし、それこそ冬眠して目覚めた時のリフレッシュ感が弱いんですね。冬眠で解決する問題も意外と昼まで寝てると解決しないんじゃないかっていう話。
そうですね、まあ、僕も今でも、まあ、たまに何にもないと本当昼まで寝てるってこともあるんですけど、ただ以前に比べたら例えば正午まで寝てるっていうのはもう激減しましたね。で逆に前は12時前に寝るなんてまずなかったんですけど、普通に12時前に寝ることもありますし、もう本当究極的な日、この間も7時半とかに寝て、夜7時半ですよ、もう夕食食べたのは5時半とかで、7時半に寝て、それ3時半に起きて仕事したりしてました。
漁師か何かみたいな。
そうですね。なんかでもね、これね、僕はまあこれまた最近の流行りのバスケ部時代の話とも通ずるんですけど、はい、その中学で小菅さんのこの間すごいツッコミで、それで勉学にも励まれたんですね、いや勉学励んでませんでしたよっていう話だったと思うんですけど、その 中学でバスケをやりまくってて勉強もちょっとほとんどしなかったもんですから、高校までまあ一応エスカレーターの学校だったんで受験試験はないんですよね。ただ面接があったんですよ、高校に入るにあたって、中学から高校に進むにあたって。その進学の時に高校の当時の教頭先生と面接をして、それでなんかまあその時はね、まあちょっと僕は心の中では鼻で笑ったっていうか冗談じゃねえよとか思ってたんですけど、すごいいい話をその教頭先生はしてくださったんですよ。でそれは何かっていうと、要するにその僕はバスケもやりたいし、でも今のままの勉強では学校でね、高校まで高等部まで来たらちょっとしんどいですよっていう、まあ、ことを言われた時に、僕がじゃあいいエピソードをお話ししましょうと言って話してくださったお話なんです、はい、それはうちの学校は小学校からずっとラグビー部があるので、まあ、高校ぐらいになるとラグビー部も相当な強豪なんですよね。そのラグビー部でなんかかなりの選手だった、まあ、先輩がいたようで、その方が全然ねやっぱり勉強がちょっと苦手だった。でラグビーもやりたいけど勉強もしないと学生でいる以上しょうがない。でも部活やってきたら疲れてやっぱり寝てしまうっていう時に、その考えて、まあ、夜はもう寝て、その代わり朝早く起きて朝勉強してる。でそれでまあ無事進学もできたし、工学業と両立させたというね、そういう話があるんですよというふうな話をね、教頭先生がくださって、まあ、当時はねなんかそんな別に昼やったって夜やったって一緒だろうって僕も思ってたんですけど、最近自分の生活の中でそれをしてて結構なるほどなるほどって思ってるというね、そういう次第なんですけど、
そのラグビーやってた生徒さんも、はい、別に何かを変えたというか、その朝起きるようになったってだけの話ですもんね。そこで多分、ね、意識が変わっていったわけですから、はいはい、そういうところから変わってくるのかもしれません、
はい、だからまあ悪循環って言葉がよくありますけど、まあこれ多分ちゃんと質問の回答になってますか？
大丈夫です
か？大丈夫ですか？そういう面ではこうご質問いただいた方のことで言うと、その努力しなければいけないっていう、まあちょっと何についてなのかが分かんないから難しいところではあるんですけど、努力しなければいけないっていうある種のその脅迫観念があるじゃないですか。
ですよねこれ。
でもその中で悪循環に陥るっていうのはすごいあると思うんですよね。だから要するに稽古でも、まああんまり脳の稽古なんかだと効率がいいとか悪いとかそういう考え方自体がそもそもナンセンスだというふうにおっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですけど、でも逆に言うと自己満足の稽古しててもしょうがないっていうのも僕は思うんですよね。だから本当にやるからには自分で集中してこうきちんとその自分なりのこうメソッドみたいなのを持って伸ばしていくっていうか、だからそういうことになってくるとやっぱり心身のなるべく健全な状態を作って、その状態で自分ができる努力をする、そういう循環にこううまく持っていくってことがすごく大事なような気がするんですよね。
その質問された先ほど読み上げた内容なんですけれど、まあ、努力しないといけないと、でも頑張れない、これ多分おっしゃる通り悪循環というか負のスパイラルになっているところからまず抜け出すということが大事なのかもしれない。
そうですね、はい、多分そうだと思います、はい、だからまあ結構冬眠もいいと思うんですよね。
そうそうだと思います、はい、寝てリフレッシュすると、それで悪い循環を断ち切るというところがちょっと今回の回答ということで、はいはい、というわけでこういった人生上のお悩みをどんどん解決していく番組ですので、お便りお待ちしております、
はい、
あ、先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。